ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo, watashi Isan ga 1 jigao no nihongo hoso wo okuru itashimasu. Kyo wa news, Indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na Indonesia no joho wo otodoke shimasu. Tsugi wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz, mata wa LL Digital Apri to webusaito LL.co.id kara Voice of Indonesia no hoso wo kiki kudasai.リスの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアと日本は気候変動の影響緩和における民間セクターの重要性を強調することについてお伝えします。インドネシアと日本は2国間クレジット制度または GCM を通じて低炭素プロジェクトにおける協力を加速させています。8月21日木曜日にジャカルタで開催されたビジネスエンゲージメントとマッチングフォーラムにおいて、インドネシア経済担当調整省の経済協力担当次官フェリアルディアント氏は、低排出技術の導入と輸出競争力の強化、そして国家の気候変動目標の達成において民間セクターが果たす戦略的役割の重要性を強調しました。地球温暖化による甚大な悪影響に対処するには政府単独で取り組むことは不可能であり、国のあらゆる構成員によるより広範な参加が不可欠です。民間セクターは技術導入の可能性を最も秘めているため、気候変動の緩和において重要な役割を果たすことができます。フェリー氏は、JCM は技術移転、民間セクターの参加、そして革新的な資金調達の架け橋であり、現在60件のプロジェクトが進行中であると述べました。輸出市場の重要と ESG または環境、社会、ガバナンス、観光の普及拡大に伴い、低炭素技術の導入は今やビジネス上不可欠であると述べました。インドネシアはこのフォーラムを単なるビジネス上のプラットフォームとしてではなく、パリ協定に基づくに国間協力を推進し、国民の実質的な経済的利益をもたらす戦略的なマイルストーンとして捉えていることを強調したいと思います。二国間クレジット制度または JCM は、パートナー国における低炭素技術の導入を促進し、炭素排出量の削減を目的とした二国間制度であり、両国が温室効果ガス削減貢献目標の達成を可能にします。インドネシアでは2024年10月から発行している総合承認協定または MRA を通じて、 JCM はインドネシア排出削減認証と同等と認められています。それでは次のニュースです。人材大臣は、食品飲料業界が雇用創出の主要部門であると述べたことについてお伝えします。ヤシエリ人材大臣は、インドネシア統計局による食品飲料業界は2025年第1四半期に前年同期比 5.8% の成長を記録しており、工業創出の原動力となっていると述べました。人材省はこの成長を支援するため、グリーンスキル、 デジタルスキル、ケアエコノミーといった未来志向のカリキュラムを取り入れたプロジェクトベースの職業訓練を準備しています。政府はまた雇用機会の拡大を目指し、2025年までに様々な地域にタレントハブとイノベーションハブを設立し、70以上の業界との連携を強化します。最近、人材省は、アブヤブルカイノネーシアマクムル株式会社と1万人の労働者の配置と能力開発に関する覚書を締結しました。ヤシアリ大臣はこの措置は、優秀な人材育成を目指すアスタチタと黄金なるイノネーシア2045年のビジョンに合致するものであると強調しました。それでは最後のニュースです。イノネーシア人移民労働者保護副大臣は、日本でのインターンシップは2027年に ESDP プログラムに置き換えられることについてお伝えします。インドネシア人移民労働者保護省のクリスティナ・アリアニ副大臣は、現在準備中の協力覚書に基づき、日本におけるインドネシア人移民労働者のインターンシップ制度を技術開発雇用プログラムまたは ESDP に移行すると述べました。この協力覚書に基づき、インドネシア人移民労働者保護省は ESDP の実施に関する規制とメカニズムの策定に参加し、インドネシア人移民労働者の権利保護を強化します。インドネシア政府と日本の法務省は労働者の送出期間と受け入れ期間が手続きに従って運営されることを確保するためのデータを共有し、メカニズムを構築するとともに、インドネシア人移民労働者の日本文化への理解を促進します。日本はまたインドネシア人移民労働者が権利侵害の疑いがあると通報するための直接通報制度を整備しています。協力覚書に関する協議はすでに開始されており、その後、保護のあらゆる側面に対応するための特別チームが結成される予定です。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 インドネシアから世界へお届けしているフォイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、今回のインドネシアからのお便りでは、中部ジャワ州ゴンボンにある歴史的な要塞ファンダルウィック要塞をご紹介します。クブメン郡ゴンボンにあるこの古代の建造物は、雄大な姿でそびえ立ち、インドネシアの長い歴史を物語るファンダルウィック要塞です。この要塞は単なるレンガの山ではありません。オランダ植民地時代から日本占領、そして独立に至るまで、インドネシアの激動の時代を静かに語り続く詩人なのです。ディプノゴロ王子の第一次世界大戦、1825年から1830年の間に建てられたこの八角形の要塞は、屋根を含む建物全体が厳重な赤レンガで作られているという点で、他に類を見ないものです。この形状は小さな丘に似ており、防衛や監視の拠点として適していたと言われています。かつてファンダルウィック要塞はオランダ軍の司令部として機能していました。その後、日本軍が到着すると、この要塞は日本軍が結成した軍事組織である祖国防衛軍またはペタの訓練センターに転用されました。壁に飾れていたオランダ語の文字さえも黒く塗りつぶされました。しかし歴史はそこで終わりませんでした。1947年のインドネシア侵攻でオランダ軍が再び侵攻すると、この要塞はケミット川東側のインドネシア軍に対する防衛の最前線となりました。独立後、この要塞はインドネシア軍によって管理されました。ファンダルウィック要塞は2000年に軍事目的ではなく観光目的で再開されました。赤レンガ造りのファンダルウィック要塞は2段階建てで、16の大部屋と様々な大きな50の部屋があります。入場料は2万5000ルピアで、砦の歴史ツアー、列車の乗車、プールの利用ができます。駐車料金はバイク1台につき3000ルピアで、車1台につき5000ルピアです。ファンダルウィック要塞は毎日午前8時から午後5時まで開館しています。歴史的な建築と遊び場、観光ホテル、集会どころなどの周辺施設が融合した要塞の魅力を、訪れる人々は存分にお楽しみいただけます。
kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia
LLE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。皆さん、次の情報です。インドネシア銀行と中国人民銀行はクリスを中国の決済システムに接続し、クロスボーダー QR 決済の実証実験を開始しました。インドネシア銀行のペリー・ワルジオ総裁はアンタラニュースを引用し、この取り組みは特に中小企業の貿易、金融取引の円滑化、そして観光の促進を目的として早期の正式導入を目指していると述べました。この実証実験には ASPI、ユニオンペイ、そして決済システム事業者が参加しており、インドネシアのスイッチ事業者4社、リンティス、アルト、アルタジャサ、ジャリンはシステム開発とサンドボックスに関する契約を締結しました。クロスボーダークリスはマレーシア、タイ、シンガポールですでに利用可能となっており、同日インドネシア銀行は日本でもクロスボーダークリスの利用を開始しました。
Voice of Indonesia
リスナー皆さん、最後のお便りです。インドネシア銀行は建国70周年を記念する日曜日に日本市場無形にクリスを正式に導入しました。これは ASEAN 域外への拡大とクロスボーダー決済における画期的な出来事を象徴するものです。ペリワルジオ総裁はクリスは5700万人のユーザーを抱える画期的な存在であり、今回の導入によりインドネシアと日本の経済協力が強化されると期待されると述べました。インドネシアのクリスユーザーは当初重要の銀行のモバイルバンキングや各種デジタルウォレットを含む国内決済アプリを通じて JPQR グローバルをスキャンすることで35の日本の加盟店で取引を行うことができます。今後日本の加盟店への対応範囲が拡大され、日本人が国内決済アプリを通じてインドネシアで取引できるようになります。今回の導入は2025年5月中旬から実施されてきた一連の技術試験とサンドボックス試験を終えて、インドネシア銀行とアスピー経済産業省一般社団法人ペイメントジャパンアソシエーションズ JPQR グローバルを運営するネットスターズ、そして関係団体の協力によって実現しました。
Be sweet, ooh, I want you back.
Voice of Indonesia.
Risna no minasan, pasana Indonesia des. Kia wa Indonesia no Yogyakarta ni rokanko chiwo go shoukai shimasu. Yogyakarta wa tokuni battul chiku no tsukushi keshiki o nozomu zizen kanko spoto de yumei des. Soko ni wa totemo meryokuteki na zizen kanko Tuondo taki ga arimasu. Tuondo という名前はジャワ語に由来しています。トゥという言葉は岩を意味する。ワトゥに由来し、そしてウォンドは階段を意味するオンドに由来しています。つまり、トゥオンドという言葉の意味は階段のある石ということです。トゥオンド滝の形がはしごのような形をしていることからこの名が付けられています。トゥオンドの滝のレベルが3つあります。各レベルの高さは3メートルから5メートルまで異なります。トゥオンド滝の水位は木々が多く残っておりとても美しいので、トゥオンド滝の雰囲気がとても涼しくて、維持良いのは当然のことです。この観光地の施設は完全ではありませんが、それらを楽しみたいという要求が弱めることはありません。涼しい気温と心地よい自然の雰囲気はきっと忘れられない体験となるでしょう。午前中にトゥオンド滝を訪れて写真を撮ることもできます。その時間帯には滝の水位はまだ自然な雰囲気を残っており、朝の日差しがその景色をさらに一刻上昇に見せてくれます。トゥオンド滝の場所は、ジョジャカルタ特別地域のバニャカンサン・ソンラク・ラマアバン村にあります。ジョジャカルタの市内中心部から約 14km の距離にあります。この観光地に行くには、まだ公共交通機関が整備されてないため、レンタカーを利用することになります。この観光地への旅行中に、訪問者は、安山岩や石灰岩の岩を見ることができます。もちろん、これは楽しい休日の経験です。季節限定の観光地なので、午前中に訪れるのがおすすめです。この滝は、雨季の時期にしか楽しむことができないため、季節の観光地とも呼ばれています。雨季の時期は、滝の流れが速くて、とても美しいです。一方、寒気にはこの滝は乾いておりほとんど水がありません。インドネシアのジョクジャカルタ特別地域にいる場合は時間を見つけて美しいトゥオンド滝またはグロジョーガンを訪れてください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
pikirkan indahnya dunia. Kau bawa irama cinta di jiwa. Semua yang ku mau hanyalah dirimu satu. Kaulah jawaban semua doa. Semua yang ku rasa rindu dalam asa di dekat cinta.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは「リダランカマル」、日本語で「部屋の中で」です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは「リダランカマル」、日本語で「部屋の中で」というタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西ヌサタンガラ州スンバワ島サペ港周辺のホテルの部屋の状況を記録するオーストラリア出身のビデオブロガークリス氏によって行われました。クリス氏はホテルで一晩過ごした部屋の状況について語りました。
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、di dalam kamar、日本語で部屋の中でに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。di dalam、di dalam、日本語で中で、中で。kamar、kamar、日本語で部屋、部屋。meja、meja、日本語で机、机。lemari、 lemari. 日本語で棚棚。テレビシーテレビシー。日本語でテレビテレビ。汗汗。日本語でエアコンエアコン。Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Nihongo de, heya ni wa tsukue, tana, terebi, eakon ga arimasu. Heya ni wa tsukue, tana, terebi, eakon ga arimasu. Menempuh, menempuh. Nihongo de, iku, iku. Perjalanan, perjalanan.Nihongo de Ryoko, Ryoko. Kabupaten Bima, Kabupaten Bima. Nihongo de Bima Ken, Bima Ken. Menginap, menginap. Nihongo de Tomaru, Tomaru. Pelabuhan Sape, Pelabuhan Sape. Nihongo de Sape Ko, Sape Ko. Kapal, Kapal. Nihongo de Fune, Fune.リスナー皆さん、モノローグの中ではあなたは di dalam kamar ada meja, lemari, televisi dan AC。 日本語で部屋には机、棚、テレビ、エアコンがありますという文を聞きました。この文には場所を示す表現、つまり物がある部屋、di dalam、 日本語で中でという言葉があります。この文のディダランという言葉は机、棚、テレビ、エアコンを備えたホテルの部屋の形をした部屋を示します。他の例は、ではディダラン、日本語で中でという言葉の使用例を聞いてみましょう。ディダランカパルアダレストラン、日本語で船内にはレストランがあります。クリス menyimpan kameranya di dalam tas khusus。日本語でクリス氏は特別なバッグにカメラを入れています。インドネシア語では宿泊場所を表す様々な用語があります。ホテル以外にもウィスマ、日本語でゲストハウス、ロスメン、日本語で旅館、ポギナパン、日本語で旅館、ボンドク、日本語でコテージ、レソル、日本語でリゾートがあります。用語の違いは施設の特徴や解体に関係します。ゲストハウス、旅館はホテルに比べて規模の小さい施設を表します。コテージ、リゾートもホテルとは違う形をしています。コテージ、リゾートは通常フィラーのように分かれた状態の宿泊施設の形を示します。Kristenyasang, saigo ni moichi do reibu no kiite mimashou.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
coba kau bayangkan engkau diperlukan mentari terbenam malam jadi teman coba kau bayangkan
Tunggu aku datang untuk
Voice of Indonesia.
Krisna minasang onggaku no hirobares, kyo wa afifah gau tau, untungnya hidup harus tetap berjalan. Toyu kroncong no kyoku wo go shoukai shimasu. 2024年6月24日にリリースされたこの曲は、ソロ歌手ベルナディアによって作曲され広まりました。この曲は人生において大変な時期を経験した人の思い出を歌っています。歌詞の意味は、課題、不確実性、困難に直面しながらも、最終的にはこれらの経験から意味と訓練を見つけた人の感情的な旅を表しています。この曲は誰もが逆境から立ち上がり、新たな情熱を持って人生を続ける強さを持っているというメッセージも含んでいます。それでは、アフィファが歌う Untungnya Hidup Harus Terus Berjalan を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI_Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも LED デジタルアプリとウェブサイト LED.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることもできます。それではまた次回お会いしましょう。